内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、この番組を主催します竹下です。では今日、この方をお呼びしました。では高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。竹村歯科の高橋と申します。よろしくお願いします。今私がしていることっていうのが、歯医者の訪問歯科の営業をしてるんですけれども、歯医者の訪問の営業って何っていうところで、今本町と堺と岸和田3院ございまして、そこから16キロ圏内の施設さん、あと病院さん、あとは居宅ですねにいるおじいちゃんおばあちゃんのところに、私たち訪問を行かせていただいて、そこで歯で困っている方の、解決をするっていうところですね。虫歯の治療であったりとか、入れ歯が合わなくなったらちょっと修正したりだとか、そういったところで、私たちの竹村歯科のドクター衛生士が行くんですけど、そこの施設さんとのコミュニケーションを取ったりだとか、ケアマネージャー様とのところへ訪問したりだとか、そういったところで私が動いているというような形でして、今は大阪府内全域、飛び回っております。はい。
ありがとうございます。そうですね。例えば、今、お仕事としては、ケアマネージャーさんとの連携っていうのも多いと思うんですけど、その時に気をつけていることってどんなことですか？
そうですね。まず、ケアマネージャー様が、やっぱり月末月商でいろいろ、その、居宅のプランですね。居宅療養管理室のプランとかを作成したりする期間が結構詰まっているというところで、結構訪問する、日にちっていうのは、だいたい11日以降から、だいたい20日ぐらいの間っていうふうに私たちは、訪問する時間決めてまして、で、その時にお伺いして、今困っていることないかだとか、例えば、利用者様で歯で困っていることはもちろんなんですけれども、ケアマネージャー様の業務的に、例えば、歯ではなくて訪問看護の方いないかとか、ドクターいないかとか、そういったところも聞き出しながら、コミュニケーションを取っております。
大体じゃあ、1ヶ月どれぐらいの件数回ってますか？
大体1日に5件ぐらい回ってるので、多分2、30件ぐらいは行ってるかなと思います。
言って大阪府下だったら結構移動も多いですか？
そうですね。高槻に朝行って夕方岸和田とか結構移動するんですけども、なるべく固めるようには努力してます。
普段は車移動ですもんね。
そうですね。普段車移動が多いですね。結構梅田とか、その南だとか、市内で場合は電車だったり、たまに自転車で行ったりもします。
はい。あれですね。活動的に動く仕事ですね。
そうですね。守備範囲はかなり広くて。そうですね。徒歩はあんまないんですけど、いろんな交通手段を使って行ってます。
例えば、ケアマネさんからオーダーを受けて、例えばドクターであったりとか、訪問看護さんにつなげるときに、気をつけているところとか、大切にしていることってどんなことですか？
やっぱりその、ケアマネージャー様が探している、訪問看護さん、内科さんで、どういう先生がいいかとかっていうのをまず聞き出して、例えばすぐ緊急な時に対応してる、してくれる先生がいいかとか、対応、柔らかい先生がいい、しっかりしている先生がいいとか、多分ちょっとニュアンスがあると思うんですけど、そういった先生の人柄だとかそういうのも聞いて、そこにマッチする方をおつなぎするっていうことを一番心がけて、
そうですね。で、そのうちに僕もね、たくさんの方を繋いでもらっているんで、その通りだなと思って聞いてました。
ありがとうございます。
あとじゃあ、竹村鹿の往診の、大切にしてることってどんなことですか？鹿往診の中で大切にしてること。
そうですね。やっぱり一番大切、第一なのが、まあ、利用者様が一番喜んでもらえる。その喜びっていうのも、私たちは、まあ、お食事の時間が一番楽しみにしてるんじゃないかなと思ってるので、まあ、ものを噛んで食べることを目標にしてまして、まあ、その中で、やっぱり、口腔ケアをしてて、コミュニケーションを一番、まあ、大事に取りながら、その中で、まあ、利用者さんが一番困っていることを聞き出して、まあ、時間がかかってでもいいんですけども、その中で少しずつ、寄り添って、まあ、治療をしていくっていうところですね。まあ、その先に食べることっていうのがつながってくるかなと思ってます。
訪問歯科さんっていろんな機材あるじゃないですか。例えば、ど
はい。
んな機材を、まあ、例えば、往診の時に持っていってはりますか？
ですね、最近はこう最新になっていて、例えば私たちが治療行った時に、唾液吸って水出たりするバキュームだとか、
おお。
削る機械。
ほうほうほうほう。
皆さんこう、歯医者行った時にレントゲン室に入って口開けて取ると思うんですけど、それが全部コンパクトになった機械があるので、レントゲンの機械もあります。もう全部あります。
結構幅広いですね、そう思ったら。レントゲンもトレーニーやと思って。
そうなんですよ。なので、一応もう、私たちが通院していただくときと同じ治療が全部老人ホームさんだったりとか、病院で可能になってます。
結構なんか守備範囲がめっちゃ広い。まあ、以前よりかは、その機材も良くなったのもあるし、なんか守備範囲が広がった感じがする。
そうですね。あとは、機械といえば、VE ですね。まあ、ご飯食べてるときに飲み込みが困難だったりとか、まあ、お薬辛いなっていう方。で、まあ、喉の調子を見える機械なんですけども、鉛筆の先ぐらい細い管を鼻から入れて、まあ、調子を見る機械なんですけど、それも持っていってます。
そっか、結構ほな荷物的には多くなった。一個ずつ機材は大きい。
もともと数年前までは、結構、海外に行くぐらいのスーツケースの中に入れてはいたんですけども、半分ぐらいコンパクトになってるので、だいぶ小さいカゴに入れて、はい。
そうなんまあ、あれですね。それやったら、在宅、本当のお家に行っても同じような環境でできるっていう感じですか？
そうですね。もう、居宅老人ホームさん、病院さん、すべて同じ機械を持っていって、治療してるっていう流れになります。
大体、治療に、例えば、お家に回るときって、どんなメンバーで行くんですか？先生と、あと誰かとかってどうですか？
ルートが2つありまして、1つが、ドクターと歯科助手さんが、ワンチーム。で、2つ目のチームで衛生士さんのチーム、衛生士さんのみのチームで分かれていくので、というふうに治療チームと口腔ケアチームで分かれていき
なら、例えば、家にいてはる方が、訪問しか受けたいよっていうと、月何回ぐらい来てくれますか？
衛生士による口腔ケアが月4回。で、治療ですね、が月2回までに決まってるんです。例えば、まあ月2回でも、歯の痛みがまだちょっとあって来てほしいっていう方は、それも行ってます。2回以上も行っております。はい、
そこは、そうか、まあ、相談でっていうところですね。相談と
2
いうか。
回。
まあ、例えば急にやっぱ歯が痛いよって言ったらまた相談させてもらったらっていうところの感じですね。
で、まあ、休館対応24時間以内っていうふうに心がけてますので、
ってなってくる。
朝の連絡があれば、はい、午後行くようにはなるべくして。
じゃあ、往診の先生って今大体何人ぐらいで回ってはるんですか？
今、往診ドクターで40名ぐらいです。
すごい人数ですね。やっぱ40名って聞くと。
もしかしたら今もう少し増えてるかもしれないんですけど、ぐらいいると思います。
そこに衛生士さんも置いててって言ったら、結構な方針のメンバーになりますね。
そうですね。歯科助手さん、衛生士さん、ドクター含めると多分100は超えてまして、医療法人としてメンバーは今200人ぐらいいるので、増え
でも大阪ほか回ろうと思ったら、それでも足りひんイメージですか？
たり。そうなんですよ。なので、もう常に、施設さんとか居宅さんも、増えてきてるので、ドクターと衛生士さんとかは探してますね。
じゃあ、まあね、ちょっとね、スタッフも探してるっていう話があったので、どんな歯科衛生士さんと一緒に仕事したいですか？
まあ、笑顔で明るくて、コミュニケーションを取ることが好きな方がいいなと思うので。多分、ではみんな、技術としてはみんな、皆さんこう、優れたものを持ってると思うので、あとは、私たちも、やっぱり、おじいちゃんおばあちゃんがどう楽しく、衛生士さんと口腔ケアだったりとか治療をしていきたいかを、こう、なんていうんですかね、受け取ってほしいので、やっぱり来た時に、うわ、治療だとかではなくて、ああ、衛生士さん来てくれた、楽しいなと思ってくれる、環境づくりっていうのをしたいので、そうです。
例えば、歯科衛生士さんが、竹山歯科で、働くってなったら、例えばこういうことがあるよっていうのは何かありますか？
そうですね。福利厚生もありまして、美容だったりとか、もちろんホワイトニング用だったりもあるんですけど、まあ、髪の毛爪自由ですね。
おー、そうなんですね。そうですね。結構、つい最近、看護大学のオープンキャンパス行ってきたんですけど、結構厳しかったですよ、みんな。
そうなんですよ。衛生士学校も黒って決まってるので、で、まあその後、まあ歯科に働くってなっても結構黒だったりとか、ちょっと茶色ぐらいのところが多いんですけど、竹村歯科ではもうピンクだったり、金髪だったり、青だったり、色
そこは多様性ですね。
例えば、一応勤務時間っていうのも決まってるんですけれども、まあ、パートさんとかの場合だと、子供を送ってから、まあ、10時から今度、子供を幼稚園迎え3時ぐらいまでとか、時間とかもすごい融通が利くので、このあたりも例えば週1だけ働きたいとかっていう方でも大丈夫です。
ほな、働き方もいろいろ相談しながらっていう感じですね。
そうですね。
そうなんですね。なら、高橋さんはそういったことのコントロールもしないといけないというか、例えば、往診どう回るんだとかっていうお仕事もされてますか？
そうですね。衛生士さんのケアチーム、あとドクターの治療チームと一緒に回って、しているところを見たりだとか、まあ、衛生士さん、ドクターがどういうふうに利用者様と接しているのか、そういったところも、見に行った。
なら、あれですか、衛生士さんの教育指導とかもやってる感じですか？
そうですね。まあ、指導係として任命されているわけではないんですけれども、一緒に同行したときに、まあ、逆に今、衛生士さんが、何かに悩んでることだとか、作業をする上でこういうふうにしたら効率化できるんじゃないかとか、そういったところも実際に現場行って話は聞いたりしてます。
そっか。例えば、衛生士さんの相談とかって、まあ言える範囲でいいんですけど、こんな相談を受けてるよっていうのはどうですか？
そうですね。なかなか利用者様への口腔ケアの時に、口を開けてくれないけどどうしようだとか、あと、後輩たちが入った時への指導方法だとか、そういった、まあ、仕事、あと、仕事後、終わった後とかも、まあ、プライベートのかも受けたりはします。
ね、まあ、ね、僕も高橋さんとも何年かお話もさせて、仕事とかして、面倒見いいですもんね、基本的にね。
いや、そう、本当ですか？
うん、面倒
嬉しいで
見いい
す。
なと思いますよ。
私も結構、人と話すことが好きなのと、その、まあ、部署は違いますけど、まあ、衛生士さんとか助手さんとかとお話しすることもすごい好きなので、そこのコミュニケーションとかは、そうです。よく取ったりはしてますね。あとは、まあ、みんな若い、子たちが多いので、流行ってることとか聞いたりとか、そういったのもしてます。
大体じゃあ、例えば、歯科衛生士さんのざくっとした年代的には、どの辺の年代が多いんですか？スタッフさんは。
23歳から30までが、もう、まあ、新卒から、まあ、60、50、60代の方まで、幅広い年代の方がいます。
僕らもね、歯科衛生さんも何人かお会いさせてもらってて、すごい、みんな笑顔やし、よう話もしてくれるなっていうイメージありますね。
りがとうございます。そうですね、もう一個、事務所往診に行って戻ってきても、まあ、仕事のな話とかで、結構みんなこう協力し合いながら、まあ、仕事が終わったら帰るとかではなくて、なんか手伝うことありますかとか、みんななんか声かけ合いながら、会話してるのはよく見ますね。
じゃあ、今、往診に、回っていただいている先生ってどんなイメージですか？
往診に行ってる先生は、私、こう、一緒に回る前までは結構硬くて、ザ・ドクターみたいな、少しちょっと距離あるなとかっていうイメージだったんですけど、実際に往診一緒に回って、まあ、先生と話してると、こう、すごい物柔らかいと言いますか、話す感じも柔らかくて優しくて、で、わからないこう治療の内容とか、で、それ質問すると、すごい丁寧に教えてくれますね。で、まあ、お昼休みとか、休憩時間もすごい明るく、楽しい雰囲気で話してくれるので、はい、くれる先生が多いです。
あ、ですね、歯科衛生士さんもそうだし、ドクターさんもそんな感じだと、新しくね、働きに来る人も、ちょっと安心して働けそうな職場やなって感じます。
そうですね、ありがとうございます。まあ、面接のあと見学っていうのもしてるので、見学に往診に行ってるメンバーと接してもらってっていうのも経験してもらってから入社してもらってます。
まあ、例えば、もしこの配信を聞いてて、歯科医さんが、ちょっと働いてみたいなと思ったら、どんな段取りで連絡したらいいですか？もちろん、今後ホームページもね、配信の時は載せていただの、あの、載せさせてもらうんですけど。
そうですね。ホームページはもちろんなんですけど、インスタグラムもやってるので、医療界で調べていただいたら、多分何人か出てくると思う。雰囲気だとか見ていただいて。
わかりました。今回ね、配信するときには、竹村歯科さんのホームページと、インスタグラムの、アカウントも一緒に出させてもらおうと思ってますので、興味のある方はそちら覗いてもらって、直接連絡してもらえたらなと思います。
お願いします。
じゃあ今ね、高橋さんは大体この仕事をし始めて、もうどれぐらいになりました？
もう今2年半経ちました。
そっか、もう2年半だったんですね。 そっか。じゃあ、このね、竹村歯科のこの往診をずっと2年半やってきて、この先、5年後とか、ってどんなイメージして仕事しますか？
そうですね。まあ、今、していることが、施設さんだったりとか、居宅さん周りをしてて、まあ、そこを、まあ、増やしていくっていうのはもちろんなんですけれども、まあ、外来の方ですね。今、本町が3院ありまして、もっとこう、大阪府内で、院を増やしていきたいな、っていうのと、あとは、まあ、私自身も、衛生士さんの治療とかを見ていて、すごい衛生士さん業務に興味を抱いてきて、衛生士になりたいって実は1年前から思っていて。
そうなんですね。
で、衛生士学校夜間とかがあるので、まあ3年なんです。また夢かもしれないですけど、まあ将来的、こう、衛生士の資格を取れたらいいなとは思ってます。
そうなんですね。そっか、夜間で3年か。なかなか、ロングスパンの、
そうなんですよ。なので、ちょっと実現するかわかんないですけど、利用者様にとっての力になりたいなっていう感情がすごい芽生えてきて、衛生士になれたらいいなとは思ってます。
わかりました。じゃあ、今ね、高橋さんがこの、5年後に向かって、竹村歯科のこともそうだし、高橋さんのこともそうなんですけど、どんな人と縁がつながっていきたいですか？
そうですね。私も実際今、別の方以外で、例えば、まあ、デイサービスの人だったりとか、就労支援やってる方、あとは全然違う保険会社の方だったり、不動産会社の方、と、つながる機会が多いんですけれども、まだまだ、機会が少なかったりとか、もっと人脈を広げていきたいなっていうところがあって、その介護、福祉、医療関係の方はもちろんなんですけど、まあそれ以外の方ともいろいろコミュニケーションを取っていきたいなとは思ってます。
そうですね。医療種も、もちろん福祉の方もそうですし、医療種の方ともどんどん人脈をつなげていきたいということですね。
そうですね。
わかりましたね。こういった配信を聞いていただいた方で、もちろん高橋さんと一度お話してみたいなということがあれば、直接おつなぎもさせていただきますんで、ぜひご連絡いただけたらなと思います。高橋さん、今日は、お時間取っていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
で、この番組はこのように今日みたいに高橋さんが出演してもらって収録してもらって続けていく番組です。まずこの3年間、週2回配信を目標に、ずっとやっていこうと思ってますので、今日配信を聞いた方で収録してみたいな、喋ってみたいなと思われる方は、ぜひご連絡いただけたら、ズームで収録させていただきますんで、よろしくお願いします。本日は高橋さんありがとうございました。
ありがとうございました。